はい、どうも皆さんこんにちは。現在時刻は12時34分でございます。3月29日日曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオの更新がなんと昼間の明るいうちに行われております。だいたい12時間ぶりですかね。はい、そんな感じでですね、先ほど音声配信を始めようキャンペーンの今日の分を取った勢いでですね、まあ野球語りたいラジオの方もね、喋っていきたいなというふうに思っております。はい、まあね、野球ネタもだんだん尽きかけている日々なんでございますよ。ね、皆さんご承知の通りですね、まあコロナの影響で開幕が伸びたと。まあそもそも開幕前倒しのはずだったんですよね、五輪の関係でね。でも五輪がまあ五輪も含めてね、おおよそ全部バゴーンと後ろ倒しになりましたという話で、でまあ4月のね24とかですかに開幕するぞみたいな話がねあったにもかかわらずですよ。まあ阪神タイガース藤浪投手がですね、コロナにかかっちゃいましたという話が出てきまして、まあ何ですか、その続報がいろいろ入ってきますけど、まあそれはそれとして一旦置いといてですね、まあそういう病気になってしまったということでね、球界にも蔓延が疑われるような事態になってきて、でそうするとね、今度またその4月24日の開幕っていうのもどんどん怪しくなってくるわけでして、いやどうしようかねこれというような状況なわけですよね。でまあ僕らファンとしては開幕をね死ぬほど待っている状況というわけでして、まあ早く野球見たいなという感じでございますよ。僕なんかはね、そもそもこうコロナでね、じゃあ生活が変わったかというと実はそんなに変わってなくて、で毎日仕事に行ってね、きちんとそのマスクして手洗いとかね、消毒とかしながら仕事に行って、で帰ってきて寝て、で休みの日が来たら、まあ今日休みの日なんですよ、皆さんご存知の通りねこんな時間に更新してるってことは休みなんですよ。で休みのね日にはまあちょっと家にいる時間は多くなりましたけど、まあそれ以外はほとんど僕はちゃんと一日ね必ず一回外に出て、こう外の空気を吸って、まあコンビニの店員さんとでもいいから誰かと喋るということがね、まあ自分の中の心がけていることの一つなので、でそういうふうにやっているわけですから、まあ大して変わんないわけですよ。もともとそんなにあれですよね、積極的に外に出てないっていう話にもなるのかもしれないですけど、まあでもその自粛自粛って言いながらね、こう若者がわーっと外出て遊んでるのを見るとちょっと愚かだなと思いますし、ね、おじいちゃんおばあちゃんがそのね、マスク欲しいんだが、米が欲しいんだが、ティッシュが欲しいんだが、何が欲しいんだか知らないけれどもね、早朝からドラッグストアの前に行列作ってんの見ても愚かだなと思いますし、何がね結局そういうののダメかって、結局自分の中の欲を抑えれてないんですよね、浅はかなんですよね、そういうところがね。でそういうことをすると僕らが好きな野球がまた遠のいていったりしちゃうわけなんで、本当にやめてほしいなと思う今日この頃ですよ。でそんな中で、まあ、野球の話するのすごく難しいんですけど、まあ一つ朗報として上がってきていることがありまして、それが日本ハムでいうと噂はですね、まあ、去年の6月ですか、まあ詳しくは言いませんけど大怪我をしましてね、で今年開幕に間に合わねえなみたいな話だったんですけど、どうもなんかシート打撃にね登板して140キロ投げたらしくて、で30球で140キロのボンボンって投げてたらしくて、ね、打撃投手で、つうことはこれ間に合うんじゃねえのみたいな話が出てきたわけですよね。でスポニチャーネックスさんの記事ですかね、日本ハム噂はシート打撃登板、試合で投げられるレベルに復帰へ大きく前進ということでね、左膝蓋骨骨折からの復活を目指す日本ハムの上沢直之投手26が、27日千葉鎌ヶ谷でシート打撃に登板と、清水万波らに30球を投げて実戦復帰にまた大きく近づいたという話をね、まあ一昨日の、状況ですけれどもね、そういうのがあると。で意外に投げられたと手応えを口にした通り、最速は140キロながら鋭いカットボールで万波をバットを折るなど安打性の当たりも一本に抑えて見せたという話でね、まあ栗山監督もあまりいいニュースがない中で久しぶりに心から良かったと思える、とまだここからだけどなおもよく頑張ったと、右腕の復活に喜びをかみしめていた。まあ左膝蓋骨の骨折ってね、膝の皿がぱっかり2つに割れたっていう話ですから、まあよくね、まあ1年足らずでここまで持ってきたなと。で当然ね、左足を固定するわけですから筋力のバランスが崩れますよ。で下半身の筋力のバランスが崩れるっていうのは投手にとってはかなりやっぱり ね、でかい出来事ですし、いくらね、その普段鍛えているアスリートだからといってやっぱり元の状態に戻す、もしくはそれ以上にするっていうのは至難の技なわけですよね。そんな中でね、今この段階、まだ1年経ってないこのタイミングでしっかりこう運動ができて、なんだったら投球もできるようになってるよっていうのは本当に、なんだろうな、本人の努力の賜物ですし、ね、あの野球の神様はまだ噂を見放してないのかなっていうような、感じがしますよね。で、今年のファイターズっていうのは非常に補強がやっぱり少なかったわけでございますよ。で、皆さんもご存知の通り、バーヘーゲンとビアヌエヴァで補強は終わりましたというところで。で、そう考えるとね、こう、本当に勝てんのっていうように、皆さんというか、その、日本ハムをね、普段見てない、人たちからは結構言われるわけですよ。なんか、大丈夫なのと。例えば、ロッテとか楽天とかがね、あんなバカすか補強して、で、例えば、その、他のね、チームでさえ、すごい打てる外人が入ってきたりしてるのに、うちはビアヌエヴァを我慢している状況だと。いうところでね、あの、どの解説者さんのね、大体の予想を見てもね、こう、日本ハムは5位とかね、あの、オリックスを押しのけて6位になるなんていう人もいるわけでね、僕なんかしめしめと思うわけですよ。あの、別にこれがね、日本ハムの事前予想が低い時っていうのは大体いい年になるみたいな、そういうことを言ってるんじゃなくて、あ、順調に見くびられてんなというふうに思うんですよ。確かにね、戦力の上積みがないんですけど、あの、これ本当に不思議なんですけど、解説者の方々は補強のあるチームを上に持ってくるんですよね、絶対にね。で、僕なんかは補強の中身っていうのがすごく大事だと思ってるので、ただただ選手新しいの入ったから強いっていうような単純な話には絶対にならないと思ってるんですよね。だから例えば一人が入ってきたことによって爆発的に活性化することもあるだろうし、10人入ってきたとしても意味がなかったら全然何の役にも立たないだろうなと思ってるんですよ。で、特にその僕なんかはロッテさんがね、全練習試合勝ってないっていうのも知ってますし、それでよく僕らのね、日本ハムより上に持ってくんなっていう気がするんですよね。練習試合の勝敗なんて関係ないって言いますけど、でもあんだけ補強したチームの補強した選手がバカバカ出てるのに勝ててないっていうことはそういうことじゃないのっていうのもまた一つ言えることじゃないですか。ね、なんか必死になって早口になってますけど。だから、解説者さんが悪いっていうつもりは全くないんですけど、ただ本当の補強って何なのかなっていうのを考えたときに、やっぱり一番の補強っていうのは、新しい選手が入ってくることによって内部競争が充実して、で、そのチーム全体が活性化するっていうのが僕は一番の補強だと思うんですよね。ただ強い選手を連れてきただけで勝って、いくっていう、まあ、それは別にその個別のチームのことを言ってるわけじゃなくて、それで勝てるのであれば、本当申し訳ないですけど堀内政権のジャイアンツってもっと勝ってたと思いますし、ね、だからソフトバンクさんももっとね、3連覇ちゃんとした完全3連覇してたんじゃないですかと思うんですよね。で、結局はその補強した選手が何をもたらすのか、そして補強した選手含めてそのもたらした効果をどうやって、まあ、首脳陣が駆使していくのかっていうところ、そしてシーズン通してね、良い競争をね、チーム内にもたらして、で、きちんとね、全体的にこう最終的にね、チームを優勝に導くことができるのかっていうのは、本当その補強のね、真の価値っていうのはそういうところにあるんだと思うんですよ。だから僕はその日本ハムを下位に推している、そのなんだろうな、解説者さんたちがそういう風に日本ハムを見くびってるのを見てしめしめと思うわけですね。ああ、そうか、見る目ねえんだなって。言っときますけど、僕その見びいきはまあ確かに多少ありますけど、今年のハム別にそんな弱くないと思いますよ。だからドラフトも社会人ナンバーワンの左腕っていうね、触れ込みの選手を取ったりして、なんか去年地味だったねみたいなこと言って、去年のそのドラフトあたりからずっと身を隠してるわけですよね。で、本当にそれに騙されるやついんのかと思ったら、本当に騙されてる人がいっぱいいるというわけですよ。これは僕はファンだから自信を持って言いたいですけど、去年よりは強いですよ。だって先発も別に そのショートスターター使わなくてもいいぐらいには増えましたし、中継ぎだって去年投げた人たちがね、きちんとそのやってくれればね、その通りになるとは限らないですけど、に加えて例えば長谷川くんみたいなね、期待できる駒も揃ってきましたし、鈴木健也もそうですしね、だから全然弱くないと思うんですよ。何が弱いって言ってんのかな。だって太田もいるし、春樹もいるし、近藤もいるし、中田もいるし、ナベルもいるし、で清水も帰ってくるし、戦力が抜けてないんですよ、うち。でプラになってる、ビアヌエヴァも含めて、その本当に戦力になるかどうかともかくね、抜けてないんですよ、うちは。で例えばその他のロッテとかね、楽天さんって補強したチームどうですかっていうと、結局戦力を交換したに過ぎないので、だその形がハマるかどうかってわからないわけですよ。まあうちもそう、同じっちゃ同じなんだから始まってみないとわからないですよ。シーズン始まってみないと全くわかんないですけど、そんな下馬評で言われてるほどめちゃくちゃ弱くねえぞってちょっと思ってるわけですよね。まあ見とけよと本当に、うん、まあ当にもかくにもね、補強の真の価値っていうのは、そういうそのね、チーム全体を活性化することにこそ僕はあると思ってるので、その効果がね、ビアヌエバ、バーヘーゲン含めてね、全体的にね波及してくれることをまあ信じて願って、シーズンがいつ始まるのかわからないですけどね、チームをウォッチし続けていきたいなというふうに思います。